いと。曲は長いんでもういいです。こんばんはということでですね。ですね、今日もなんですけど、不可解な体験、謎の話、エニグマの投票数の多い話を上からという形でもう何回やってきましたかね、7、8回、7回ぐらいやってるんですかね。で、今日8回目ぐらいだと思うんですけど、を、まあ、やっていこうかなと、今日もですね、思います。はい。ゴッドイーターちょっとやったんで、ですね、やりたいなというところで、読んでいく前に、レスついてんで、レス読み。752、ジータ、おさこうと。まあ、おっさんじゃないんですけど、こんばんはと。で、753、イサムさんの録音聞いてたら、生イサムさんが来た、聞かせていただきますと。へいと。まあ、始めた時間が遅いので、あんまり長くはやらないんですけど、まあ、なんだろう、ちょこちょこ、まあね、あ、今日は来ないのかよりも、30分あれだけど、1時間ぐらいね、やるのもいいのかな、ということですね。ゴッドイーター切り上げてきましたよ。切り上げて、切り上げて一応来ました。で、754、メタボ参考音と、メタボじゃねえ。知ってんのか、俺を。メタボじゃねえ。メタボじゃねえよ。で、行きましょう。ですね。まあ、投票数の多い話と言っときながらですね、もう、8回、もう7回もやってりゃですね、もうかなり読んでます。もう165位のとこまで行っちゃってるんで、もう投票数多いって言うのかどうかすらもうよくわかんない。まあ、でも多いっちゃ多いんだよな。だって、全部で1600話ぐらいあるんだから、そのうちのまだ 10% ぐらいですからね。で、ジータレスミ755、おっちゃん来た、今日も聞くと、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、これでも、はい。というわけでですね、行きましょう。じゃあ早速、今日はですね、165位のですね、時空転校生という題名の、やつからですね、読んでいきたいなと思います。じゃあ行きましょう。小学校5、6年の頃、女の子の転校生が来た。俺の近所に引っ越してきたから自然と付き合いが多くなった。妹同士と母親同士がかなり仲良くなったので、家族付き合いもそれなりに。その一家が越してくるまで俺は不思議体験には縁がなかった。今もない。しかしその転校生と一緒にいる時だけ妙なことが結構起こった。不思議呼び寄せ体質とでも言うんだろうか。例1、二家族でキャンプに行ったとき、俺と転校生は土産物屋を見ていた。土産物屋の店員が商品を補充したりしていたがなんかおかしい。周囲は普通に見えるのに店員の姿だけが少しブレて二重になっている。残像のように見えていたが、ブレた方の像は本体とは少しだけ違う動きをしている。店員が床にいた虫を踏みそうになったとき、本体は踏んでいたがブレた像は回避していた。転校生曰く、店員みたいな人はたまにいる。ブレた像は本人が意識した行動らしい。転校生のおばもたまにそういう風になるとか。テーブルなどから物が落ちると本体より先にブレた像が手を伸ばすらしい。例2、双方の両親が集会か何かに出かけていて、子供だけで夜に留守番。二人でテレビゲームをしていた。妹たちは多分寝ていた。外で車の音がしたから帰ってきたのかと思ってカーテンを開けてみたところ、明らかに昼間の空が見えた。車は非常にゆっくり家の前を通った。今思えばオートマ車のクリープ現象くらいの速さか。オープンカーで乗っているのは大人の女のようだが、アスペクト比がおかしい。体の幅は多分普通だが、身長は余裕で2メートル超えてたと思う。頭もコーンヘッドみたいに異常に縦長、先端にちょこんと麦わら帽子が乗っていた。水筒状みたいではなく、顔も縦に引き伸ばされていた。俺の顔を見て近所みたいに口をパクパクして不気味。転校生が目を合わせない方がいいとカーテンを閉じた。例3、 図書館でたまたま転校生に会って話の流れで借りた本を見せたとき、本の中から深緑色でラメみたいに光る薄いリボンのようなものがスルスルと出てきた。床に落ちると結構な大きさに広がった。縦横が最大で1メートルくらいはありそう。形を変えながらスルスルと床の上を張って大きい本の棚のあたりまで移動した。そして先っぽの方からまた細くなって本の間に入っていった。他にもあったが、このスレでいうところの時空系とかが多い気がするから真新しくはないだろう。転校生は父親が転勤族らしくて中学卒業の頃にまた引っ越した。それ以降は平凡で平和。妹同士は文通していて、最近はメールでやり取りしたりして会ったりしているようだ。妹から聞いた話では、転校生は何度彼氏を作っても長続きしないらしい。多分彼氏たちは変な体験に耐えられないのだと思う。例4。俺と転校生を含め近所の子供数人が集会所の一室にいたとき、その部屋には窓が2つある。窓ガラスは計4枚。大した遮蔽物がないので普通の外の景観が見える。近くの林と田んぼと空くらいだが、窓の方を見たらガラスの1枚から見える風景だけ色が変だった。空が黄土色、林や田んぼも何色だったかは覚えていないが変な色。他のガラスからは普通に見える。誰か他の子供も異常事態に気づいて、そいつが窓を開けようとしたら色は元に戻った。例5。冬場、転校生を含めた数人の同級生と遊んでいた時、誰かの家に遊びに行ってこたつに入った。長方形の掘りごたつで、長辺の長い辺の席には 2,3 人並んで座れる。俺と誰かが並んで座ったが、こたつの中が変。覗き込んでいないからどうなっていたのかはよくわからないが、温かい液体があった。足首くらいの水深だったんじゃないだろうか。液体はちょっとトロトロしていた。他のあたりに座っているやつは普通にしていたから、俺たちの座る場所だけがおかしかったようだ。結構すぐに足を抜いた。隣のやつは足を抜くとき、魚か何かが足をかすめていった感触があったらしい。足を出してから中を見たら、普通の赤外線式の掘りごたつだった。足についた液体は透明、ものすごい勢いで乾いた。イカみたいな匂いがした。例6。テンプレ時空話。転校生の家に回覧板を届けに行ったら転校生が出た。俺が帰るときに転校生も用事があったみたいで一緒にお宅を出た。すぐには気づかなかったが、文字がすべて鏡文字になっていた。確か道路に書かれている止まれが鏡文字だった覚えがある。不安になり始めていたら、突然遠くでサイレンが鳴り始めた。消防車のようなサイレンではなくて、ピールルルルルルみたいな高い音。急いで同級生の家に引き返し、次に玄関を開けたら普通の地元に戻っていた。例7。橋の下からクジャクの尾っぽの羽のような色をした大型犬のような生き物が現れた。一緒にいたやつの靴に興味を示して舐めたり軽く噛んだりしてくる。拒否するとトンビみたいな声を出して牙を見せる。多分うなって威嚇しているつもり。靴を片方脱いで与えたらまた橋の下に帰っていった。橋を覗いたが、その犬のようなものの姿はなかった。パッと思い出せるのはこんなところ。それでは。以上。で、自打レス読み756。おっさん化とメタボ化が徐々に進行してってるんでしょと。そういうこと。でもまだ大丈夫でしょ。はい、まだ大丈夫。757。イサムくんコーンと。初めてではないかもしれないけど、めったに言われませんね、くんね。ね、とりあえずこんばんはと。はい。まあ、そこまで、大した長さやりませんけどね。長時間はやりませんけども。まあ、聞いていただければと。で、次行きましょう。炊飯器のコンセントっていう題名。 同率165位22票。さっき起こったというか、さっき気づいたエニグマ。私この1ヶ月間ほど炊飯器のコンセント入れないままご飯炊いてました。さっきお米を研いで炊飯器にセットし、スイッチを入れようとしたら動かなくて、あれと思ってよく見たらコンセント入ってなかった。たまたま抜けてたっていう話じゃないのです。キッチンには4つのコンセント穴があるのですが、それぞれ電子レンジ、電気ポット、ガス警報器、卓上 IH のプラグが入ってた。で、炊飯器のコードをたどっていったらどこにも入っていなかった。ちなみにもうずっとコンセントの抜き差しは一切していなかったし、コンセントを勝手にいじる家族もいません。でも昨日まで当たり前のようにご飯炊いてました。何これ、いつもエニグマスレ読んでいて、こんな不思議体験私もしてみたいななんて思ってたんだけど、いざ自分の身に降りかかってみるとどんな顔をしていいのかわからない。いいじゃんで次、生まれる前の記憶過去にって書いてあるやつ。すれ違いだったらすみません。数年前に私は不思議な体験をしました。家族旅行でキャンプに行った時、弟と二人でキャンプ場から少し離れた林の奥で遊んでいると、いつの間にか弟とはぐれてしまい、慌てて探しに行こうと辺りを見渡すと、真っ赤な一輪の花が視界に入りました。私は花にあまり詳しくないので何の花かは正直わからなかったのですが、その花を見た瞬間に頭の中に記憶のようなものが一気に流れてきたのです。その記憶というのは生まれてくる直前のことみたいでした。私は小さな子供で、雲の上の子供がたくさんいる町に住んでいるようでした。いつも隣にいる男の子がいたのですが、直感で弟だと分かりました。大人のような人に、もうすぐあっちに行くんだよ、だから準備しなさいと言われ、お母さんを誰にするかを決めました。男の子も私と同じお母さんがいいと言ったので、じゃあ先に行くねと告げました。真っ暗なトンネルみたいな穴の前に子供たちが並んでいて、そこで記憶を消すみたいです。私は記憶を消すのが嫌だとダダをこねた覚えがあります。私はそのままトンネルの中に飛び込みました。断片的にしか覚えていないので、完璧には分かりませんが、これは前世ではなくあの世だと思います。後に弟と合流し、父と母にこのことを話しても信じてもらえませんでした。あの真っ赤な花が何なのか、何か関係しているのか、今でも謎です。気になっていろいろ調べてみると、小さな頃に私のような記憶がある子供が結構いるみたいです。でもそれは6歳くらいまでしか覚えていないみたいなのです。大人になっても覚えている人もいるみたいですが、私は小さな頃は覚えておらず、中学生で思い出したので、それも不思議で仕方がありません。これは一体何だったのでしょうか。以上。で次行く前にジータレスミ758、屋根裏に誰か住み着いてるんだよと。炊飯器コンセント屋根裏ていうか、ちょっと卓上IH外して炊飯器つけてみたいな、でちょっとご飯いただいてみたいなやつ、どうやって保温してんだよ。で759、ピザムだねと。まだ大丈夫で次、体育座りの家族っていう題名のやつ。帰宅途中で目撃したんだが、新しい家があり、そこのベランダを見たら女性が体育座りしている。それだけだったら変じゃないけどさ、よく見たら家族で体育座りをしてるんだよね。女性、女児、男児、ばあさん、旦那さんみたい、犬、 って感じで、しかも別々の方向を見てる。気味が悪いので俺は小石を屋根に投げつけてみたんだ。カランと当たる音がしたと同時に素早い動きで全員が正座に変わり、転がる小石を懸命に追いかけて見てる。小石が下へ落ちたら何事もないように体育座りに戻り上がる。目撃してから4ヶ月後に火事で全焼してて、以上。あ、で次、行く前にレッスン760、屋根裏に誰か住み着いてたってニュース知らないと。あー、ありましたね、そういうことね。なんだっけな、なんか外国のやつもそうだし日本でもあったんだよね、なんかね。しかも半端じゃない期間いたんだよね、確かね。怖えーみたいな外国のやつでもなんかすげー長い間ずーっとあの屋根裏みたいなとこに住んでたみたいなやつあったと思うけどな、確か、うん、そうそう、なんか聞いたことありますね。で761、アミーゴの部屋とアミーゴの上の階の部屋の間にヌルポが住み着いてるって聞いたことあるけど、と、隙間住み着いてる部屋の間、ものすごい薄いとこに住み着いてんだ。それなのにあんなに声を出して配信を、聞こえちゃうよ。それはどんどん叩かれるよ、それはね。で次行きましょう。分かる人にしか分かんねえんだ今の話で、不思議な友人っていう題名。僕の友人に不思議な奴がいます。自宅は壁一面に無数の死体の写真が貼られており、テーブル、タンス、窓枠、つまり物が置けるスペース全てに隙間なくろうそくが立たされておりました。毎日空を見上げながら歩き、病院に忍び込んでは霊安室に行き死体を見たり、時には動かしたりもしていたようです。しかし話してみると案外普通のやつなんで仲良く付き合っていたんですが、そいつの小学校のクラスメートと別のところで知り合った時に昔の変な話を聞いたんです。あいつ走り出さない。そう言われた僕は意味が分かりませんでした。聞き返すと、ああ今はそんなことないのかな、あいつ小学校の頃突然叫びながら走り出す癖があってさ、そのままいなくなっちまうんだよ。家にも帰ってこなくて一回大騒ぎの大捜索になってさ、3日経って帰ってきたんだけどね。そこまで痛いやつだったのか、そう僕は思ったんですが、話には続きがありました。それで先生がどこ行ってたって怒ったら、あいつ空って答えたんだよ。あいつの旧友はまだ話を続けます。でさ、学校に一泊する行事があったんだけど、あいつに遅刻したんだよ。丸一日も一泊終わった次の日の朝にリュック背負って学校来たんだよ。みんなで爆笑したんだけどさ、実は裏では大騒ぎだったらしくて、あいつちゃんと前日の朝家出てたらしいんだよ。で学校来ないから父兄も教師も失踪かもってかなり探してたらしいんだわ。その話を後日あいつにしたところ、あいつは真剣な顔で僕に言ったんです。頭がおかしいとは思わないでね、でも空に行ってたんだ、夢かもしれないけど。学校宿泊だってちゃんと朝家を出た、道をいつも通り歩いて行った。でも着いたら次の日だったんだ。小さい時から親からもおかしいって言われ続けてきた。そう言って窓を開けると、証拠を見せると言って口笛を吹いた。こうすると返事が来るんだ。するとどこからともなく電子音のようなものが聞こえてきて口笛と合わさり、その数は増え続け大合奏のメロディーとなったのです。その日を最後にあいつは消息を絶ちました。アパートも引き払って実家は空き家になっておりました。そしてあの大合奏を近所の誰も聞こえなかったというのです。以上。 で次夢の中の女同率165位。俺は物心ついた頃から夢の中にたびたび同じ人物が出てきます。起きてもしっかり内容を覚えてる夢ってありますよね。そんな夢には決まって同じ女性が登場するんです。初めて気がついたのは小5でした。夢の中で家の近所を歩いていた俺は婦人警官に呼び止められ、なぜか名乗ってもないのに名前を呼ばれました。その時その婦人警官がこれ見よがしにでかい名札をつけていて、名前を確認することができました。カナオ A とします。あ、同級生と同じ名前だ。その時そう思ったところで目が覚めたのですが、起きてから考えると同級生にも知人にも A という女はいないのです。その後も A は夢に出続けました。クラスメートとして出た時もまるで昔からそうであったように違和感なくクラスに溶け込んでおり、登場するのにセリフがない時さえありました。ただ共通して言えるのは、 A が出る夢は A 以外は全て実在する人物で、実在する場所で構成された夢だということです。例えるなら、登校する、授業、給食、友達とたわいない会話、帰宅、この流れに勝手に A が混ざってるんです。毎回顔も名前、フルネームも同じ。夢の中ではいつの間にか旧友になってしまった A。 夢から覚めるたびに不気味になった俺は、19の時に本気で A を探し出すことにしました。ひょっとして無意識に聞いた名前を勝手に想像を膨らませただけかも。そう思い、 A の名前は明かさず夢の話だけを弟に打ち明けました。すると弟はみるみる青ざめて、俺も出てくるんだ。夢の中で俺がお兄ちゃんになる夢見ることがあるんだけど、その夢見るとき毎回同じ女の人が出るんだよ。 A って人じゃない。驚いたことに名前も容姿も同じ女 A は弟の夢にも10年近く出続けていました。しかも弟が俺役になる夢に限って。 A はまだ夢に出てきます。ただ未だに誰なのかわからないんです。以上で、次165位、無念だっていう題名。ちょっと待ってください。ですね、漢字がわからん。読もうかなと思ったらいきなりわかんない。はい、じゃあ行きましょう。先日次男坊と二人で河原に吹きの塔を積みに行きました。まだ少し時期が早かったこともあり、思うように収穫がないまま結構な距離を歩く羽目になってしまいました。視線を常に地べたに置き、河原を舐めるように見回しながら歩いていると、突然私の目に飛び込んできたものは、まるで目と鼻の先に毒蛇でも見つけたような衝撃がありました。それは木の切り株と表現するにはまだ細すぎる、直径6センチメートルほどの斜め一刀両断にされた若い木でした。その切り口を目にした瞬間に私の意識の中にぐいっと差し込んでくる言葉を感じたんです。無念だ。それは言葉というよりも思いとか念という方が適切だったかもしれません。無念だ、無念だ。それは波紋のようにゆっくりと広がりながら、しかし広がるごとに大きくざわ立ち、私の思考を無視してこれは錯覚ではないのだという認識を強要されました。無念だ、無念、無念、無念だ。どうにも息苦しくなり動こうとすると、ぎゅっと足首をつかまれそうな雰囲気の中、なんとかその場を離れました。その晩夢にまでは見なかったものの、 日が変わってからも、なんだ、なんなんだという薄らぐことのない 胸のつかえが取れず、私はある決心をしました。ノコギリを持って昨日の場所へ向かう私の頭の中には、まだあの若い木をぶった切ってやろうという確固たる決意がある理由ではありませんでした。ただ昨日以来、あの鋭く尖った切り口を思い出すたび、突き刺されそうな幻覚に怯える自分を腐食するために、尖ったものに尖ったもので対抗しようと、それぐらいの気持ちだったと思います。自分が刃物を持っているというだけで随分気持ちが励まされ楽だったような気がします。若い木の切り口に向かい立っても、昨日のような動揺はなく、そしてあの渦巻くような念も伝わってはきませんでした。しかし何事もない、ただの若い木の切り口にはあらず、今はただ黙っているのだという気配のようなものは感じました。まずよく観察してみようと、そっと手を添えて地面から切り口までのわずかな距離をたどってみました。ふと根元から半分ほどのところから質が変わっていることに気づき、よく見るとそこを境に切り口に向かっては無機質な手触りと、その乾いた表面がとても異質なものに感じました。その時私は何を感じるでもなく、無意識に右手に持っていたノコギリをそこにあてがっていたんです。あの若い木に私が感じた擬人的なものがあるとすれば、刃を当てたこの時こそもがくはずでありますが、それどころか刃を切り込ましていくほどに、まるでかゆいところにやっと手が届いたような爽快感が増していくのです。これでよし。枯れかかった部分を切り落とし、樹液が垂れる新鮮な切り口を見ると、これといった根拠もなく、なんとなくですが満足し、その場を立ちました。私はその晩の来客にその出来事を話してみました。特に奇妙な話として話題にするつもりもなく、尖って気になったからわざわざ平らに切りに行ってきましたよという話具合です。誰かと取り留めのない話題にすることで自分の中でも消化して流してしまおうと思っていたのかもしれませんが、しかしそこから意外な展開がありました。ああ、じゃあその木はあんたに救われたかもしれんな。私の親と同世代のその方がそう言うのです。え、それはどういうことですか？斜めにざっくり切られたんじゃ、もしかしたら枯れたかもしれんもんな。この時期に平らに切り直してやったんなら新芽が出るかも。そしたらあんたに助けられたってこったよ。その日の晩御飯の味噌汁の具用の大根に包丁を入れるときに、この大根も声が出せないだけで、もしかしたらじゃあ痛いと声を出しているのかもと、そんなことを思いました。以上で165位の最後のやつ、予知夢で過去4って書いてあるやつ。霊感や予知夢とは無縁の俺が一度だけ経験した話。10年以上前の話だが、とてもリアルな夢を見た。夢の中でニュース番組見ていたら、俺の通っている大学近くの交差点で強引に右折してきた車が会社員と女子高生を跳ね死亡させた。テレビに映った女子高生の写真がとても可愛く見え、印象に残ったところで目が覚めた。それから間もなく友人から電話があり、講義前に雑用を手伝ってくれと頼まれ、しぶしぶいつもより20分早く大学に着く予定で家を出て、いつもの道を歩いていると、あ、ここは夢の中の事故現場と同じだと思ったら、ニュースに出てた女子高生が俺の近くを歩いていた。思わず女子高生を呼び止めてしまった。何でしょうかと返事する間もなく、会社員の男性が横断歩道に入っていった瞬間、引かれてしまった。その後その女子高生からは命の恩人ということで仲良くなり、今の妻になった。今でも俺が声をかけていなければ、本当なら妻は今は生きていない存在だったと、妻や義理の父母の話題になっている。 以上。んで次で次184位21票で秋様。少し不可思議なお話です。私の家は代々旅館を営んでおり、大きな旅館のため私が幼少の頃も両親ともに忙しく、会話をした記憶もほとんどないほどでした毎日店の者が学園まで迎えに来るので、学友と遊びに行くこともできず、いつも母屋かお店で二人で遊んで過ごしていました。問題となるのは二人で過ごしたことです。私は一人っ子で外出も禁止されていたので、近所にはお友達もいませんでした。ですがあやとりやおままごと、お花摘み、マリ遊びもすべて二人で遊んでいました。時折祖母も交えて三人で遊んでいましたが、私が疲れて休んでいる時も祖母と彼女はお話をしたりお菓子を食べたりしていました。一緒に遊んでいたお友達を私は秋様と呼んでいました。年月は過ぎ、私の息子も小学1年生になりました。彼は一人でキャッチボールをして遊んでいます。学校から帰るとグローブを2つ持って庭に向かって駆け出し、秋様と大きな声で呼びながら姿を消します。息子も心配ですが、私も秋様に会いたいので探していますが会えません。息子について言っても、あの子は少し油断するといつの間にか消えてしまいます。ですがお夕飯時にはひょっこりと現れて、秋様として遊んだと楽しそうに話してくれます。大人になると会えなくなるのでしょうか。今はおばあちゃんになったら会えるのかなと思い始めています。以上で次、おかえりっていう題名、おかえりかっこ2って書いて、高校生の時の夏休み、九州に旅行に行った。小学生まで住んでたとこ。旅行というかちょっとした用事があって 2,3 日帰っただけなんだけど。で昔住んでたところの周辺を懐かしく散歩していた。駄菓子屋が空き地になってるとか、大型スーパーで一人やんとか、いろいろな衝撃があった。でも昔公園代わりにしてよく遊んでいた神社だけは変わらない姿のままで感動した。初詣でも鬼ごっこでも決まっていくおなじみの神社。小さかったけど小高い丘の上、木がうっそうと茂ってて、なかなかいい雰囲気出てる神社だった。車に轢かれた猫を連れてきて敷地内に勝手にお墓作ったり、狛犬にまたがって遊んだり、焚き火したり、どんぐり合戦したり、よく罰が当たらなかったもんだ。中学に上がると同時に東京に越すことになってすごく寂しかった。引っ越し当日、自分の荷物まとめ終わって暇な時間も、この神社に最後の挨拶しに来たくらいお気に入りだった。ああ懐かしいなぁと考えにふけりつつ、罰当たりな俺は神社の木の壁に、帰ってきたよただいまと石で傷をつけた。そして東京に帰っていった。あれから数年、大学と同時に実家を出て社会人になった自分。親父が死んで2年目の正月、久しぶりに1週間ほど実家に滞在した。あまりやることもないので、押し入れの段ボールなんかを漁っていると古いアルバムが出てきた。小学生の頃のページをめくっていると、神社で遊ぶクソ狩りの自分が友人数人と最強の笑顔で笑ってる写真発見。嬉しいような切ないような気持ちで写真をずっと見つめていると、神社の壁に彫ってある落書きに気づく。帰ってきたよただいま、おかえり。衝撃を受けた。そんでなぜか涙が出た。自分の記憶違いなのか、 この落書きが今も神社に残っているのか、未だ謎のまま。以上。で、次行く前に聞いた762、おっちゃんも街中でおじさまって呼ばれたらどうすると。もう自分じゃないですね、確実に。その時はさすがにおじさまって呼ばれる、うん、自分のリアル見た人はまだおじさまじゃないだろう。あれ違うのかな。おじさまって随分、おじさまってはっきり言ってもう50ナイスミドル。わかんないけど、いや、てか自分は多分ね、何歳になってもおじさまとは多分呼ばれないですね。うん、おそらく、うん、おっちゃんはありそうだけどね、普通に。はい、で次行きましょう。184位同率で、おじいさんっていう題名。3、4歳ぐらいの頃の話。当時私の家族は1階平屋の借家に住んでいた。私はそこで毎晩嫌な夢を見ていた。真っ暗で家の中をふわふわ漂う夢だ。その家の家具一つ一つがリアルで、今でも鮮明に思い出せる。そしてそこにはおじいさんがいた。うまく言い表せないが、おじいさんは全身が白黒映像のような感じで、言葉の意味は分からなかったが、いつも私に悪態をついたり愚痴を言ったりしていた。ある日、母と一緒におばさんのマンションに遊びに行った。階段を上り、おばさんの部屋の前に着くと、そいつはそこにいた。母は全くその白黒おじいさんの存在に気づいていなかったようだ。そいつは満面の笑みで私に語りかけた。そこに手を置いてみろ。面白いことが起こるぞ。そこはドアの蝶つがいだった。その直後、母はそのステンレス製の重たいドアを力いっぱい開いた。次に気がついたのは救急車の中だった。左手の人差し指は辛くも切断を逃れた。よく覚えていないが、その瞬間あいつはひどく大声で笑っていたのが聞こえた。結局その家から引っ越すことになった。その家で人が死んでいたことを大家が隠していたためだった。近所の人の話で分かったらしい。亡くなったのは一人暮らしの老人だった。20年以上経った今でも寂しく切ない夢を見ることがある。身寄りのない老人が一人街をさまよう夢だ。書いてても寒気がします。文章にしたらあまり怖くないかもしれませんが、以上。で、次行く前にジーターレス読み763。でも年取ったらおじさまって呼ばれたいよねと。おじさまてか、そんなに品のいいねえおじさまないねおそらく。あと呼ばれたいかね。おじさん、おじさまでも普通になんか、でも名前で呼ぶのも変か。名前にさんつけて呼ぶのも変か。まあいいや、よくわかんないけど、おじさまいいかな。あんまり しっくりこない自分はで次、お告げっていう題名。私は全く覚えていないんだが、時々お告げじみたことをするらしい。最初は学生の頃、提出するレポートが完成間近って時にワープロがクラッシュ、残り3日ほどでもう一度書き上げなくてはならない羽目に陥った時だ。 3日間ろくに睡眠も取らず、どうにか書き上げて提出にこじつけることができたが、すでに限界を突破していた私は、家に帰るなりリビングでスイッチが切れたごとく眠りについてしまった。しばらくして目が覚めたとき、なぜか家族がまるで異様なものを見るような目で私を見ていることに気がついた。話を聞くと、リビングでそのまま突っ伏して寝ていた私はいきなり起き上がり、まずは父に向かって、上の兄に連絡を取れ、体を悪くしていると言い、次は母に、探しているものは左の引き出しの奥にある、引き出しを外してみろと言い、次は兄に、あの家はやめておけ、理由が知りたければ2軒隣のばあさんに聞いてみろと言うだけ言ってまた眠ってしまったとのこと。これだけならただ妙な寝ぼけ方をしたという話なんだが、翌朝言われた通り電話をした父は、兄が心臓を悪くして昨夜救急車で運ばれたと聞かされ、母は言われた通りの場所から探していた保険の書類を見つけ、兄は買おうと思っていた中古の家が実は事故物件であったのを知ったそうだ。偶然といえば偶然なのだが、このお告げはその後も幾度かあり、それも全て的中というのが不思議でたまらない。意識不明なんてかっこいいものではなく、何日か徹夜したりしてスイッチが切れたように眠った時に限り起こっていたみたい。私は全く記憶がないんだが、一番オカルトらしかったのは、楽しみにしていた RPG をようやく手に入れて、週末なのをいいことに徹夜までしてやった時のこと。睡眠も食事もろくにせずにやり込んでいたんだが、とうとう親にいい加減に食事くらいしろと怒られ、しぶしぶリビングに行ったんだが、待ってる間に我慢できずスイッチが切れた。椅子に座ったまま爆睡する私を、アホかこいつと両親もさすがに呆れた時、いきなり私はむくりと体を起こすと、誰もいない方をじっと見つめて何やらブツブツ言い出したらしい。最後に一つうなずくと、私は母親の方を振り返り、今健おじが来てたよ、悪いけどあとは頼むって、明日迎えに行ってあげてと言って、またテーブルに突っ伏して爆睡してしまったらしい。健おじというのは母の一番下の弟で、はっきり言ってろくでなし、定職もつかずにブラブラしていた人だが、私には優しかったので大好きな親戚の一人だった。すでに何度かお告げを経験していた母は、すぐに近くに住んでいるおばに電話して翌日様子を見てもらうように頼んだらしい。結果は書かなくてもわかるかもしれないが、健おじは家で死んでました。酒で肝臓を悪くしたせいか血を吐いていたそうです。一人暮らしだったため、そのまま誰にも見つけてもらえず、おばが行った時にはすでに死後何日か過ぎていたみたい。これはきっとなかなか見つけてもらえなかった健おじが私に頼みに来たんだねと言われています。以上。で、ツリーグ前にじーった764、じゃあなんて呼ばれたいのと、てか誰に誰に呼ばれる時なんだがよくわかんないんですけど、なんて呼ばれたい、普通に名前にさん付けぐらいでていうかあんまりシチュエーションがよくわからないんですけど、これ、誰に言われることを想定してるのかがあんまりよくわかんない。年取ったらってこと、おじさんでいいんじゃないの年取ってあれだったら、どこどこのおじさん的なね、新ゼリのおじさんみたいなやつ、はい。で、次行きましょう。カメ子っていう題名。昨日後輩 A から聞いた話。 A がガキの頃縁日で亀を持って帰った。 その時水槽など入れるものがなかったので、とりあえず洗面所に水を張って飼っていた。数日間洗面所で飼っていたが、ある日カメが行方不明になった。 A は探したが見つからず、逃げたのだろうとあまり気にもしていなかったらしい。それから数日後、 A は頻繁に金縛りに会うようになった。とはいえ気のせいだろうとさほど気にはしていなかった。しかしある日 A はいつもより強烈な金縛りに遭った。金縛りだけでなく、足を持ち上げられている感覚があったらしい。そしてどこからともなく、いい加減にしてよねと女の弱々しい声が聞こえてきたらしい。 A は何が起こったかわからず、ただうろたえていた。女の声が続く。ここは寒いのよ。その時 A はピンときた。カメだ。あのカメの声だ。 A はカメにつけた名前を思い出した。確かカメ子だ。心の中で A はその声に語りかけた。カメ子さんですか。声はそれに答える。そうよ、干からびてきてるのよ。早くここから出してよね。
すいませんでした、すぐに見つけ出します。
A は必死で謝ったらしい。すると、わかればいいのよという言葉とともに足の力がスッと抜けたらしい。 A が最後に、今どこいるんですかと聞くと、ここはとても寒いのよとだけ答えたらしい。 A は次の日必死で家の中を探し回り、2階のベランダの排水溝の中で干からびた亀の死骸を見つけ、すぐに供養したらしい。皆さん、生き物は大切にしましょう。以上。んで、次行く前にジータレセミ765、おじたんとかおじきゅんとかと、あ、痛いわーっていう、もうなんでキュンなんだろう、キュンなの方がよくわかんないですけどね、舌足らずの子がね、タンってまだね、そのちっちゃい言葉だったらあるかもしれないですけどキュンは完全にもう狙ってるよね、なんかね、何を狙ってるのかよくわかんないですけど怖いです。はい、で次、184位、ケサランパサラン後日談。後日談、後日談の方か、これ読んでもよくわかんないけど、まあいいや、行こう去年の春に多分ここのスレに書き込みをしたものです。くすんだ色のケサランの話で、友人の家が放火 が原因らしく火事になり、その火災で友人の祖父と両親、犬、猫が亡くなりました。友人は春に事故で入院していましたが、その後また事故に遭い、再び入院していたおかげで無事。友人姉は精神的病で入院中で無事。友人祖母はアルツハイマーで施設で生活していて難を逃れました。冬に友人の姉が一時退院で実家、火事のせいでアパートでしたが、で自殺しました。去年の初め、友人が乗用車同士の事故で亡くなりました。友人の四十九日が過ぎ、落ち着いたので書き込みをさせてもらいました。で、ケサランパサランの後日談を先に読んじゃったんですが、その前の、話の方が載ってたのでそれいきましょう。ケサランパサラン、俺これ読んだっけなまあいいや、言いましょう。友達の話なんだけど、なんか幸せを運ぶとかいう生物がいるらしく、それを捕まえたらしいんだよ。エコエコアザラクとかマハリクマハリタとか、なんかそんな響きの名前だったと思う。見せてもらったことがあるけど、なんかタンポポの綿毛が大きくなったような物体、どう見ても動物っぽいとは思えなかったんだよ。でも偶然か何なのか、その友人ミニロトで一等当てやがった。
同じ年のうちにもうロ、同じ年のうちに、もロト6で2等も当てやがった。1年のうちに数千万円を手に入れちゃったわけですよ。偶然かもしれないが、さすがに俺も興味持って友人にその生物を貸してくれと頼んだが断られ、結局その生物のこともすっかり忘れてしまったんだが、ここまでが約2年前の話。2006年の夏だったと思う。その友人がその生物を不注意で逃がしてしまったという。また捕まえたいから付き合ってくれと群馬の山の方まで同行させられた。なんかの木の近くによくいるとかなんとかで、その木がたくさん生えているのが一番近い場所で群馬だということだった。大学も夏休みで暇だったので、ドライブがてら友人を乗せて群馬の山まで行ったんだ。なんかの施設？植物園？そんな場所で男二人うろうろ。正直俺は半分どうでもよかった。どうせ宝くじも偶然だろう。そう思いつつも、もしいたら捕獲しようとは考えてはいたんだが、しかし夏は群馬の山とはいえ暑い。俺は2時間弱で限界。運転の疲れもあって車に戻って仮眠を取った。しばらくすると友人が戻ってきた。お菓子の空き箱を大事そうに抱えていた。捕まえたとのこと。見せてもらうと、以前見せてもらったやつは白かったのだが、今度のは茶色、灰色、なんかくすんだような色をしていた。が形は以前見せてもらったやつと一緒だった。前置きが長くなったが、ここからが本題。その生物を捕獲してから友人がおかしいんだ。正確には友人がおかしいというか、友人の周囲がおかしくなっているのといった感じだが、一番最初は、まあこれは笑い話なんだが、雑貨屋で安い指輪を試着してみたら外れなくなったそうだ。そしてそのままお買い上げをしたらしい。まあ1万弱だそうで、その後消防署に行って指輪を特殊な機械で切ってもらったのだそうだ。かっこ、その生物を捕まえたすぐ後だった。幸運どころじゃねえよと友人が話していたのを覚えているので、最初に聞いた不幸話は指輪だが、この後彼女が妊娠、おろすから金くれ30万、慰謝料もくれ200万、辛いから別れる。しかし今年になって分かったことは、その女は妊娠もしていなきゃ友人と付き合っていた時にすでに友人の他に彼氏が2人いた。他には携帯をパケ放題にして PC につないだら50万弱の請求が届いた。自業自得だな。今年に入ってからすでに2回自殺の瞬間を見ている。駅で少し離れたところに立っていた女性が電車に飛び込む、やビルから男性が降ってきた。冬頃から友人の姉の言動がおかしくなり、手首どころか首を切ったり自傷行為に走り出した。それまで一切メンヘルの気はなかったらしいし、俺も何度か会っているが、友人に似ていなくメイクが濃いが美人な OL さんって感じだった。今は会社も辞め、そういった病院に入院して療養中とのこと。夏から今日までで自爆、もらい事故を3回。原付で直進中、左折の乗用車にはねられる。車でバック中、電柱に衝突。あともう一回何かあった。今思い出しただけでもこれだけある。多分もっといっぱいあったはず。で、友人なんだが、現在原付の事故で太ももの骨を折ったらしく入院中。もうすぐ退院するみたいだが、あのくすんだ色の生物と何か関係があるんじゃないかと思うんだが、ただの偶然ならそれでいい。偶然じゃなかったら怖いんだ。友人はその生物を手放す気がないらしく、宝くじを購入し続けている。で、レス返し。ケサランパサラン、そんな名前だったような、違うような。友人はタマちゃんって名付けていつもそう呼んでいたので、いまいちよく覚えていないんです。すいません。 捕まえに行っちゃいけなかったんですか。俺捕まえられなくてよかった。捕まえたのが不幸になった原因なのか、くすんだ生物だったから良くなかったのか、それともただの偶然なのかわからないんですよね。今日ゴールデンウィークで暇なので、友人のところにお見舞いに行く予定なので、生物の名前聞いておきますね。祭日でも病院って営業してますよね。今日お見舞い行けました。ケセランパサラン、どっちだっけ。今日友人に聞いたら、ケセランだかケサランって言ってました。化粧品でもあるんですか。以前ブームになった時は知りませんでした。手放す気はないそうです。ちなみに前の白いのがタマちゃんでした。今飼っているのはフーちゃんだそうです。二十歳過ぎた男がタマちゃんだろフーちゃんだろってキモいですよね。岡板に1年くらい、二ちゃん歴は2年弱くらいですが、ケサランパサランというのは知りませんでした。以上。で、次行く前にじーったレッスン766。そういえば俺もこの前寝てる時にものすごい存在感を感じた直後に金縛りになったな。隣に寝てた親父がやめてくれって苦しそうにうめいていたのが印象深かった。隣に親父が寝てるのか。でやめてくれと怖いね。何されてんだ。金縛りになるんだ。金縛りになったことないですね。存在感を感じた。何かいるなみたいなやつです、なるほど。なるほどつっといてあんまりよく分かってないんですけど。次行きましょう。ごめんなさいね、あんまりリアクション良くなくて、タイムカプセルの手紙1って書いてあるやつ184。俺の知り合いの超霊感体質女性42歳から聞いた不思議な話。事の起こりは彼女が中学3年の卒業前まで遡る。卒業を間近に控えていた彼女のクラスでは、卒業記念にとクラス全員で未来の自分に宛てた手紙を書き、校庭の桜の木の下に埋めたのだそうだ。時は流れ、彼女が30歳の時、中学当時の旧友が集まり同窓会があり、その時彼女は他のクラスメートたちに卒業前に埋めたタイムカプセルのことを、覚えてる？懐かしいよねってな感じで聞いてみた。ところがその場にいた全員が全員、ああお前何言ってんの、そんなことしてないだろと、タイムカプセルの存在を全否定する。彼女としては自分の記憶に確信があったし、他のみんなが覚えてないことの方が不思議だったので、その場では絶対にタイムカプセル埋めたよって言い張ったのだが、やはりみんなの記憶にはそんなものは存在していない。まあそんなカプセルの存在など実生活では何の影響もないわけで、結局その話は流れてしまったのだそうだが、彼女は一人その存在を確信していた。確かにあの時校庭のあの場所に埋めたのだと。ただ彼女自身が未来の自分に宛てた手紙にどんなことを書いていたのかだけはどうしても思い出せなかった。さらに時は流れて10年後、彼女が40歳の時にその母校の中学校では校舎の増築工事が行われることになった。新校舎が建設されるのは彼女の記憶にあるタイムカプセルを埋めた場所、校庭に植えられていた桜の木のある場所だった。あの木を切ってその上に校舎を建てたらカプセルは二度と取り出せない。彼女はそう思ったのだが、どうすることもできなかった。ところが工事の進捗に合わせてそのタイムカプセルが工事関係者の手によって発見されたのだ。早速同窓会名簿を通じて当事者たちが母校に集結した。
彼女以外のクラスメートは彼女が30歳の時の同窓会でタイムカプセルのことを話したことだけは覚えており、なんでお前だけ覚えてて他のやつの記憶にはないんだと不思議がりはしたものの、取りも直さず各々自分の手紙を開封して読んだそうだ。その時クラスメートの中で二十歳の若さで鬱折した Y 君という男子生徒の手紙を担任だった先生が代わりに開封したところ、その場が凍りついた。そしてさらに彼女が自分に宛てて書いた手紙を他のクラスメートたちに見せた時、その場にいた全員が顔面蒼白になった。Y 君の手紙。このカプセルはみんなが二十歳になった時、その存在が記憶から消え去るだろう。そしてその20年後に再び思い出される。しかし俺は二十歳で死んでいるのだ。イエーイ。彼女の手紙。40歳の私へ。私は他のみんながカプセルの存在を忘れたとしても、私一人だけは絶対に忘れない。やったね。予言通りに二十歳で亡くなっていた Y 君、また死んだ Y 君の手紙に呼応するかのような彼女の手紙。その手紙は書いた当時、おのおのが家で書き封をし持ち寄ったものだし、彼女と Y 君は示し合わせたわけでもなく、お互いの手紙の内容を知っていたわけでもない。そして手紙を書いた彼女自身でさえ、自分がそんなことを書いていたという記憶が欠落していたそうだ。一同皆不思議なこともあるもんだと妙に感心した様子。担任の先生は、これは本当に言霊の力だな、書いてあることが現実になっているとのたまったそうだが、実は彼女の母校であるこの中学校があった場所は戦時中大きな病院が建っていたとのことで、空襲で学徒動員の生徒たちが何十人も犠牲になった場所でもあった。そのため校内には慰霊碑まで建っているといういわくつきの土地。実際彼女が在学中、霊感が強い彼女は何度も校内で心霊体験をしたとのことだが、それはすれ違いになるので割愛。以上。で次ごめんジータ767。転勤先の親父のところに泊まったんだよね。机のところに誰か座ってると感じた直後に金縛った。あ、そういうこと。ちょっと親父のとこ行ってくるわつって親父のとこ行って、親父の隣で今日はま寝るかつって、そしたら机のところに誰か座ってると感じた直後にゲシってきたんだ。でそうしたら親父、隣に寝てる親父がやめてくれって言ってたら、もう帰りてってなるわ。もう親父何なってん、どうなっちゃってんだ、怖え怖えって、親父大変だなみたいな、心配しちゃう。印象深かったって書いてますけど、これ親父さんは大丈夫だったんですかね。かなり精神的に参ってるとかそういう風にはなってなかったんですかね。はい。で、今日最後行きましょう。一緒に遊ぼうよっていう話。高校生の頃、彼女と近くの公園で話してたら、5、6歳くらいの男の子が遊ぼうよって言ってきた。もう夜の8時くらいだったから、暗くなっちゃってるから早く帰んなくちゃダメだよって彼女が言ったら号泣。仕方ないから仕方ないから30分くらいブランコしたり鬼ごっこしたりして遊んであげた。その間その男の子はテンション上がりっぱなし。もう遅いからって言っても聞かないから、お兄ちゃんたちはこれから勉強しに行かなくちゃいけないんだ、もう暗いしお家まで送っていくよって言っても、まだ遊ぶ、一緒に遊ぼうよって押し問答。ちょっと頭の弱い子なのかなって思って引いてきたから、勉強しないとお母さんに怒られちゃうからって強引にその公園を後にした。その後彼女と他の公園で話そうかってことでチャリ2ケツで移動。
1時間くらいかな、話したりジュース飲んだり、純情高校生のデートしてたらまた男の子が来た、補助輪付きのチャリで。
もうお勉強終わったの？一緒に遊ぼうよって。
おいおい、もう10時くらいだぞ、小さな子が一人ぼっちで遊ぶ時間か。しかもさっきの公園からここまでかなり遠いし。
俺は思いっきり引いてたけど、彼女がもうちょっとだけ遊んであげようよって言うから、またまた鬼ごっこしてあげたら急にうずくまって、何すんの何すんのってわめき出した。
どうしたのって聞いても返事してくれないし、瞳孔を開いちゃって目が座ってるし。
逃げねえって彼女とアイコンタクトしてたら男の子が急に復活。
お腹空いちゃったからもう帰るねって笑顔で。
お兄ちゃんたち優しいから宝物あげるって機関車トーマスの絵が描いてあるポケットティッシュをくれた。で、補助輪付きのチャリ猛ダッシュで帰っていった。
小さな子の目が座った表情って本当に異様だったし、普通じゃない空気も感じ取ってたから、帰り道にあったゴミ捨て場に捨ててきちゃった。ごめん。
でもそこで話が終わらないんだ。
家に帰ってリュックの中から物出してたら、リュックのポケットにトーマスのティッシュが。
彼女のいたずらだろうと思って、マジ冗談きついよってベル入れたら、何がって。電話で聞いてみても、そんなことするわけないじゃんって。
そりゃそうだよな、俺より男の子にビビってたし、ティッシュに触ろうともしてなかったし。
もう10年くらい前の話だけど、未だに補助輪付きのチャリ見るとあの事件思い出すよ。
以上。
はい、というわけで11時半でございます。明日が金曜日、お仕事でございますんで平日ですからね、はい、今日は、この辺で終わりにしたいなと。でそろそろね、もうエニグマもね、やめたいかなと。そのエニグマじゃないやつを今度やるとしてもね、だからちょっと、まあまたね、エニグマやるかもしんないですけども、別のにちょっと行ってみたいと思っていますけど、何にも決めてません。だからまたエニグマやるのかもしれないですけど、まあ何か別のを探していきたいと思います。何か、まあこれどうですか的なものがあったら、ここに書き込むなり、自分のスカイプのところでチャットしてくれるなりですね、してもらえれば、それはそれで、それを読むかはちょっと分かんないんですけど、参考にはしたいかなとは思います、はい、で768が自分でお話作っちゃえばって言うけど、作れないっていうか、それ読んでも数分で終わるぞ、それ配信仮に作ったとしても。つまんねえわ、短えわね、残念な話で、終わっちゃうんで、それはまあどうかなと思うんで、はい、というわけでですね、また次回、別のですね配信で、お会いしましょうということでですね、まあ、今日の、録音ファイルもですねアップしますので、もしよかったら落としてみて、おくんなました、まあ、他の、ファイルもアップしてますんで、そちらの方も、もしよかったら聞いてみてくださいということで、今日はこの辺で終わりにします。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ではこの辺でバイバイ。